先週ね、スペシャルウィークということでね、まあ、ゲスト来ていただいて、で、第350回のね、スペシャルウィーク、ね、やらせていただいたんですけどもね、まあ、大変好評ということでね、ありがとうございましたということを、まず最初にね、お伝えしたいなというところと、で、ゲストがね、先週来てもらって、トーキーさん、まあ、340回と、ね、今回の350回、両方ね、スペシャルウィーク来てもらってさ、まあ、いろいろね、お話をさせていただいたんだけどもさ、その時にね、俺一個触れるのを忘れてしまってさ、ちょっと後悔したことがあって。先週の放送する前に、なんか、ね、ちょっと話の流れで、トーキーさんとね、ちょっと体を鍛えるって話をしてたのね。で、まあ、うちにね、なんていうの、ぶら下がり健康器具みたいなさ、懸垂マシンがあるから、で、それ、トーキーさん目に入ってさ、あれ、パルさん、懸垂とかやってるんすかみたいな、俺もできますよとか言ってくるわけだからね。でもそんなさ、懸垂ってやろうと思ってすぐできるもんでもないじゃん。昔ね、できるとかあるかもしんないけど、学生の頃はできましたとかさ、でも改めてやるとあれ全然できないなとか、2回しかできないとかさ、そんなんあるからさ、俺はトーキーさんにさ、いやもうそんな懸垂できるとかってね、話になっても、いや実際やったらなかなかできないですよっていう話をしたの。そしたらトーキーさんは、あ、でもまあ俺結構まあ体も鍛えてるし、みたいなの言うわけ。いやいやと思って。体鍛えてるし、つったってさ、そんな腕立てしたりとかさ、腹筋したりとかさ、ね、全然さ、その懸垂っていうのは使う筋肉違うからさ、何言ってるんだよと、ね、ちょっと思ってたわけ。でもさ、いや、本当に結構俺鍛えててって言って、どんぐらい鍛えてんすかつったら、ちょっと腹筋触ってみますって言われて。で、腹筋ちょっと触らせてもらったらさ、バッキバキなんだよね。俺が今まで触った腹筋の中でも、いや、1位、2位、いや、1位かもしれないね。っていうぐらい、やばい腹筋バキバキでさ。俺もね、最近さ、腹筋コロコロとかでさ、腹筋鍛えてたんだけどさ、だから少しね、あ、俺もちょっと最近腹筋割れてきたかな、みたいなところもあって、いや、俺結構最近、懸垂したりとか、腹筋コロコロとしたりして、体鍛えてんだよって話しててさ。恥ずかしくなっちゃってさ、その筋肉触ったら。もうね、腹筋の一つ一つが力こぶみたいになってんだよね。こんなに盛り上がるっけ、腹筋って、と思って。だそれを見てさ、まあ、トーキーさんって、結構自信があるような喋り方するでしょ？これなんだなって、ちょっと思ったんだよね。まあ、もちろん今まで生きてきて、成功体験とかさ、いっぱいあると思うけど、それ以上に、何か、その、なんだろうな、この自信はっていうのって、なんとなく感じるところはね、あると思うんだよ。ね、ちょっとラジオで喋ってるその声のね、ちょっとした中にもさ、これは、多分筋肉っていうのは一つなんだろうなと思って。だからさ、いろいろ考えると、いやだってさ、もう、おどおどしてる人の中にさ、ね、やっぱり、筋肉ムキムキの人の中でさ、おどおどしてる人っていないじゃん。ボディービル出てますってさ、バッキバキの体しててさ、いや、おどおどしてますみたいな。なかなかいないじゃん。やっぱり、もちろん温厚な人はいると思うけど、そんなにさ、ビビらないじゃん。だそういうことなんだなと思って。別に力があるからさ、喧嘩で勝てるからとかじゃなくてさ、やっぱり、なんか自信の持てるものっていうのが、わかりやすく、ね、まあ、手に入るというかさ、頭の良さとかさ、なんか人の性格の良さとかさ、そういうのなかなか分かりづらかったりするけど、体はね、やっぱり日々チェックしてさ、あ、俺はね、腹筋バキバキだから自信持っていいよな、みたいな。あんまり他の人に負けないよなって、分かるもんね。なので、いや、筋肉って、まあ、そういうね、ちょっと自信とかにやっぱり繋がってくるんだなっていう、ね。そんなことをちょっと思って、先週ちょっと話したかったなと思ったんだけど、まあ忘れてしまってね。やっぱり二人のね、トークセッションが、ね、やっぱりちょっと集中しないといけないなと思って、筋肉の話してる場合じゃねえと。俺の iPhone の中に入ってるね、筋肉フォルダーの写真の話をしてる場合じゃねえと思ってさ。まあそんなんでちょっと先週できなかったんですけども、まあ今週これで喋れましたからね。まあそんなんで、ね、今週一週間私筋トレをね、ちょっと触発されてやってましたからね。そんなちょっと鍛えられた筋肉で 今日もね、1時間お話ししていきたいと思いますので、今日も最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでね、最初からちょっと筋肉のお話、まあ、筋肉の話をするとねテンション上がるからさ、まあ今日もね最後までやっていけるんじゃないかなと思ってるんですけども、ちょっとね今日始まるのがね遅くなってしまって、ラジオがなぜかというと、なんかパソコンの調子が少し悪くてね、配信しようと思ったらねちょっとうまくいかなくてエラーが出て再起動して、まあ、大体25分から30分遅れで今日はちょっと放送してるんですけども、なんでねちょっとビビってるんだよね。たまにあんのよこのパターン、ちょっとうまくいかなくて、で再起動してから始めると、始めてから1時間ぐらい経つと配信が切れちゃうみたいな、そっからさらにパソコン再起動して配信し直すみたいなさ、そんなのがねやっぱし6年半もやってれば過去に何回かあったからね。でもこのパターンなんだよなと思ってちょっとブルっておりますけども、まあ気にせずね、やっていければなと思っております。で、今日なんですけども、先週、やらせていただきましたコーナー、デモデモだって相談室、こちらお便りがねちょっと読めなかったのが何枚かあったので、それをまあ、今週ね、またちょっと紹介したいなと。ただ俺のね、まあその相談っていうかね、その回答っていうんじゃなくて、事前にトーキーさんの方にね読めなかったお便りの方は送っていて、その回答が来てますから、それをちょっとご紹介して俺も補足をするというような感じで、ちょっと今日コーナーね、まあ出張デモデモだって相談室やっていきたいと思いますんでね。であとはまあ先週ねスペシャルウィークだったから、それまでのねお便りとかもね読めてないのが多いので、まあお便り読みつつね、あとは今週あったなんかお話なんかをね交えつつみたいな感じでね、まあ1時間半ぐらいね見てもらえるといいかななんてね、ところで、ね、とか言ってね、先週まあちょっと諸事情ありましてね1時間以内ね終わってしまいましたけども、まあそのね流れで今週も早く終わってしまうかもしれないですけどもね、まあ何時に終わるかねよくわからないラジオということでね、最後まで気を抜かずにね聞いていただけたらと思います。であとお便りとかもねお待ちしてますので、何か気になったことあればね送っていただけたらと思います。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6っていうねところにお便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@dotei.net。radio@dotei.net。こちらまでお待ちしております。で、ホームページ右上のところのメールフォームってところからでもね、メール送れますので、こちらから送っていただけたらと思います。で、リアルタイムであればね、掲示板で。で、事前であればメールでね、いただければと思います。じゃあ、そんな感じで、今日もね、お話をねサクサクとしていきたいと思うんですけどもね、まあ、どっから話そうかって話なんだけども、そうだね、最近ねよく音楽を聴くようになってさ、まあ最近ね全然音楽聴いてなかったから、だからそんなんでねここ何年も来たんだけども、急にちょっとね、まあ、音楽を聴き始めて、でそこでねちょっとブームが今来てますんでね、その話をね軽くちょっとしたかったんだけども、前にさスマホのアプリでアワーっていうさ AWA アワー、このアプリをちょっと紹介1回してさ、でこれが音楽のストリーミングサービスで2ヶ月間無料なのかな、で2ヶ月とか3ヶ月無料で使えますということで入れましたっていう話をしたんだけど、結局ね使い勝手がいいのよ。それで まあ、そこからなんか懐かしの音楽を聴き始め、で、ね、懐かしの音楽を聴くとさ、でもそのアーティストって、ね、特に引退とかしてなければ、まあ、未だに歌ってるわけじゃない。で、そんなんでいろいろ聴いていたところ、ガガガスペシャルっていうね、まあ、バンドがいるんだけども、これをね、まあ、昔よく聴いてたんだけども、まあ、これを最近ずっと最新のものもね、聴いている状況で、だからなかなかねおすすめだなということで、ちょっとぜひ皆さん聞いていただけないかなと思ってね、そのガガガスペシャルをねちょっとご紹介したいなという気持ちでね、ちょっとお話をしたいんだけどもさ、まあ俺も20歳ぐらいなのかな、そのぐらいの時に多分よく聞いててさ、でその頃すごく良かったんだよね。まあどんなアーティストかって知らない人もいると思うんだけどもね、ガガガスペシャルってっていうね、まあなかなかね奇抜なネーミングですけども、まあなんだろうね、あんまり歌が上手いってわけじゃないのよね、なんかエグザイルとかさそういう感じではなくてね、もうちょっと汚い声でね、叫んでみたいな感じなんだけど、まあ歌詞がいいんだわ。俺たちみたいなやつにもうピンポイントで来るような歌詞だったりとかね、悩んでるとかね、なんかダメ人間みたいな、そんなんでも頑張っていけよみたいなさ、そんな歌詞歌ってたりもするし、かと思えばなんかラブソングね、恋愛の歌を歌ったりとかして、ね、最近の俺たちはなんか心がねじ曲がっちゃってるからさ、そういうね恋愛のラブソングでも会いたいね、会えない震える的な話じゃなくてさ、もっとストレートなね、なんかそういうの歌ったりとか、あとは青春なね歌歌ったりとか、まあ、そんな感じがねメインかなと思うんだけども、俺あんまり歌っていうのはさ、基本的には曲調ね、メロディーだったりとかさ、そういうのを重視するっていうのが多いんだけど、歌詞をねすごくいいなと思って聴けるのってやっぱり少なくて、でそんな中ガガガスペシャルは歌詞が本当にいいんだよなっていう話でね、まあボーカルのねコザック前田さんっていう人がいるんだけども、この人はまあ俺より一個上なのかな、でそんな人が歌ってるからやっぱり同年代っていうのもあってね、すごく来るなっていうのもあって、もしよかったらちょっと皆さん聞いていただけないかなと思って、で多分まあ TSUTAYA とかねそういうところで行って CD 借りてくるのもありだと思うし、でもパッとね借りに行くのめんどくさいなと思ったら、俺がねその使っているアワっていうアプリとか、あとは普通になんだ最近だと Google の方もね音楽のストリーミングサービス始めたりとか、 Apple もやってるよね、いやそういうの使ってもいいと思うんだけども、でガガガスペシャルをちょっと見るとすぐに出てくると思うので、でアルバムもねいっぱいそういうので聴けたりするので、まあ手軽にちょっと視聴できるかなっていうところで、であとガガガスペシャルあんま知らない人いるかもしんないけど実は知っているっていう可能性も結構あって、ナルトってあるじゃない、ジャンプでやってるさ、でアニメもやってましたけど、ナルトのアニメのエンディングもね昔歌ってたから、初めて君と喋ったっていう曲ねをナルトでやってましたから、あの曲かとねいうのもあるかもしれないですけどね、まあ、そんなんで、で俺もガガガスペシャルのさ曲を聴いて、恋愛の曲を聴いてるとさ、なんか恋しなくちゃダメだなと思って、なんか片思いでもいいから無理やりにでも恋しないとなんかダメなんじゃないかなって思ってきてさ、人間さ大体恋愛でしょ、人生の中の大半がさ恋愛仕事、まあこんなもんじゃん、であとはいろいろとまああるけど、大きく分けてそういうところがある中で恋愛っていう部分がすっぽり抜けちゃってるんだよねと思って、良くないなと思って、なんかねやっぱりその例えばゲームとかしててもさ、ずっと同じゲームしてたりするじゃない、ロールプレイングゲームばっかりしてるとするじゃない、そんな時になんか3年ぶり4年ぶりぐらいに格闘ゲームとかすると、あれ格闘ゲームってこんなんだったっけって、全然なんかキャラが動かなくなってるとかさ、でそれをちょっとまたやっていくと格闘ゲームにさなんか脳が慣れてきてまた格闘ゲームできたりするわけよ、そういうのと一緒でさ、 なんかその恋愛とかもずっとしてなかったりすると全く恋愛がわからないっていうか、でもう脳から恋愛っていう機能がどんどんどんどん劣化してっちゃって、もうほぼない状況にっていうのもねあると思うんだよね。なのでちょっと疑似恋愛でもなんでもちょっと恋しないと人間のなんかもともと備わっている能力っていうのがなくなっちゃうんじゃないかなと思って、なんで、まあ、そんなことも思わせてくれる、ね、ガガガスペシャル、まあ、よかったらということで、私ちょっとおすすめの、いくつか曲があるので、それだけ紹介しておきますんで、まあ、後で聴いてもらえるとっていうところなんだけども、おすすめはね、どんでん返しっていう曲、まあ、いくつかピックアップしてんでちょっと読み上げようか。どんでん返しで、ナルトの、ね、曲の初めて君と喋った、あとは俺が聴くきっかけになった曲で卒業で、多分卒業が入っているアルバムに入っていたロー&ロー、あとはなんか恋愛ってすげえなっていうか、そういうのをちょっと思ったのが、恋愛ってすげえなっていうか、このコザック前田さんっていう人なのか、なんかそのガガガスペシャルが歌ってる曲なのかっていうところなんだけど、なんかその恋愛に対してまっすぐというか、女の子に対してまっすぐというか、そういう気持ちがなんかすごく入っている曲で、君がなくなってもっていうね曲があって、すごいのよ君がなくなってもって曲はさ、君の足がなくなったら僕が足になるとね、君の腕がなくなったら僕が腕になると、僕がじゃあ君が何にもできなくなったら僕が全部すると、そんな気持ちで過ごしていたいのさというね素敵なことをまっすぐに歌ってるんだよねと思って、いや俺が女の子と付き合った頃にねこんなこと思えたかなと思って、いやー全然そんなこと思えなかったよねと思って、結婚したりとかして、あと子供が生まれたりとかしてさ、そういう時に家族に何かがあったらとかさ、その時にさ考えるかもしれないけど、やっぱりねただ付き合ってる恋愛してるだけの時はそこまで考えないよなと思って、だそういうのをね、あこんなになんかまっすぐ相手のことをね考えてね、だそういうのもやっぱり恋愛をしないとね、なんかどんどん忘れちゃうようなことなのかもしんないなとかね思ったりとかして、この君がなくなっても、まあ、すごくいいなっていうところと、あとは祭りの準備っていう曲とか、忘れられない日々とか、人間なのさ、あとはもう有名なところで晩秋とかね、国道2号線とか、まあ、この辺が私好きだったので、ぜひ皆さんよかったらガガガスペシャル聞いてもらって、恋愛したいなとかねちょっと思ってもらえたりとか、あとはもうねあんまりね人とさなんか比較しちゃって俺はダメなやつだなとかね思っちゃう人多いと思うけど、ダメでもいいんだとね、行ったれ行ったれみたいな曲もあるから、そういうのでなんか励ましてもらえるとかねあるかなと思うんで、なんかちょっと俺がこのラジオをやっている中でさ、こうやってリスナーの人にさ喋ったりとかする時の気持ちっていうのが、なんかこういう気持ちあるよねとかね、そういうのもちょっとあってシンクロする部分もあったんでね、まあちょっと紹介させていただきましたんで、まあ今2週間ぐらいずっとガガガ聞いてるんでね、また今週もね、変わらず聞いていきたいかなと、そんなことを思っておりますというね、珍しく俺が音楽の紹介をするっていうねところでしたけども、あとは、今週他のお話、まあカラオケ行ったのよ、そのガガガスペシャルハマってるから、で人生もねもうなんか辛いなっていうところがあって、ガガガスペシャルの歌をねもう大声で熱唱したいなと思って、でカラオケ行ったんだけどさ、いやカラオケ行くとね、まあカラオケを結構頻繁に行ってるからかもしれないけど、前はね1週間に 2、3回行くようにねあえてやってたんだけど、最近は2週間に1回とかそのぐらいになってるんだけど、でもやっぱりね行くと多いのが なんかパーティールームに通されることが多いの。そんなないよパーティールーム。ま、田舎だったらわかんないよ。田舎だったら結構広い部屋のカラオケあると思うけど、一応都内だしさ、池袋だしさ、そこで行ってパーティールーム通されるって少ないと思うんだよね、確率としては。しかもお一人様だからさ。でも多いのよその確率が、やっぱりね。で、まあ、そういう時はね、あの写真撮ってさ、ツイッターなんかに上げて、一人なのにまたこんな広いパーティールーム通されちゃったみたいな話は出すんだけど、でもちょっとそれにしても多いなって思ったの。でもちょっと考えたところ、これって女性との出会いにも言えるんじゃないかなと思って、あの広いパーティールームに通される確率ってさ、もうその俺がいいなって思った女性と出会える確率と同じようなもんなんじゃないかなと思って。だからカラオケね、例えばその1ヶ月にじゃあ10回行くとしようよ。で結構行ってんだ、本当に3日に1回行ってるペースになるけど、うん、まあいいでしょうね。例えばの話だからさ、月に10回ねカラオケ行きますと。でその中でまあ1回あるか分かんないけど、まあ2ヶ月行けば1回は絶対あるんだよ、パーティールーム通されることは。っていうことはさ、やっぱり数打たないとダメなのかなっていうのはちょっとあってさ、だから2ヶ月だったら20回でしょ。20回カラオケ行くと、もう本来ありえない都内ね、コンクリートジャングル池袋の中でお一人様で行くのに20人ぐらい入るパーティールーム通される確率っていうのが発生するんだよね。だからやっぱり女性とも20人ぐらいと会えば、もしかしたらその中の1回ぐらいは広いパーティールーム的なね、俺にドンピシャな女の子と巡り会えるかもしれないよねっていうことなんだなぁと思って。やっぱりね、宝くじ買わないと当たんないとかっていうね話するけど、それと一緒でカラオケ何度も行かないと広いパーティールームには通されないし、女の子ともいっぱい巡り合わないと、そんな自分のね好みに沿ったような女性が現れるのっていうと、そういうわけじゃないよなと思って。なのでなんかそんなことをね、あの改めて思ったので、なるべく女性とね出会えるようにこれからもねちょっとやっていきたいななんてね、少し前向きなね、これもすべてね、ガガガスペシャルがね巡り合わせてくれた考え方ですからね。ガガガ歌いたいなっつってカラオケ行ってパーティールーム通されて、あ、やっぱり女性ともねいっぱい会わないとダメなんだなみたいな、そういう流れだからね。ありがとうございますコザック前田さんということなんだけども、まあそんなんでね、とは言いつつも、この間女性の友達がね、私もちょっと少ないながらもいまして、その人も結婚してるんだけど、その人の、まあ、家がバーベキューをやる、いろんな人を呼んでバーベキューするんだけど、パル君来ないって言われて、いやいいっす今回遠慮してきますってね言って断っちゃうっていうね。なんで女性との出会いがあるかもしれないのにね行かねえんだってのあったんだけど、なんかねちょっと一人辛いかなと思ってね。まあいいのよ、友達がね、共通の友達とかと一緒に行ければいいなと思ったんだけど、その共通の友達がちょっと予定があるっつってね、それでちょっとじゃあ俺が一人で行ってもね、その主催してる女の友達が俺に気使っちゃうかなと思って、うん、どうかなと思ってね。であとそれが開催が日曜日だったからね、そんなアウェーな中ね行ってさ、でそしたらお酒飲むしかないじゃん。でお酒飲みまくってさ、でもその日の夜にラジオがあるわけじゃない。いや俺もラジオは真面目にやってますからね、まあパーソナリティとしてさ、リスナーのみんなが聞いてくれてるんだろうななんて思って、アマチュアなりにね、あのちょっとプロ意識を持ってねやってると言ったらかっこいいかなっていうところでさ、いや酔っ払ってグダグダしちゃうのって怖いじゃないね、喋りながら震えが来ちゃうからさ、なるべく万全の体制で喋りたいなと思って、でそんなんでねちょっとね出会いから遠ざかるような行動をしてしまいましたけども、まあまあ、なるべく今後はね まあ、無職なりに無職ですってね言うとやっぱり女の子、ああそうなんですかってなっちゃうかもしんないけど、それでもね、まあなるべく女性とね出会える場所に今後はねちょっと顔を出していきたいなと思ってますから、最近そういう話少ないからね、ちょっとラジオでもねそんな話ができるようにと思って、まあ、そんなこと考えておりますよっていうね話かな。じゃああとなんだけども、結構今日は喋るペースがね、まあ、いっぱい喋りたいことがあったからさ、まあ、ポンポン喋っていかないといけないんだけどもってところで、今週ちょっと海外ドラマを見ましてね、もうずっと友人知人からね、このドラマが面白いよと、ちょっと見てよということを言われていて、でその中でね、ようやく私重い腰を上げてね見ることができましたから、そこを簡単に何を見たよってどうだったよって話をしたいんだけども、ちょっと物議をね醸し出しそうなね感じがあるんだけど、ウォーキングデッドっていうちょっとドラマがあって、もうこれは伊集院光さんもラジオでね、ウォーキングデッドっていう、まあ、ゾンビ映画なのかな、ゾンビ映画ってゾンビドラマなんだけども、ですごく面白いっていう話をしてたので、そんな中友人知人からも勧められていてっていうのでね、まあ、かなり前から勧められていたんだけどもね、なかなか見る機会なくて、でようやくちょっと見ましてっていうことなんだけど、で一応どういう媒体で見たかっていうと、Hulu ってあるじゃない、HULU で Hulu で、これで登録すると2週間無料でね、まあ、使えるわけよ。でこれはHulu の中で、公開しているまあそういう映画とかアニメとかドラマとかね、それがちょっとまあ見放題ってやつなんだけどもさ、でそれでまあ2週間無料でね見れるから、その間にじゃあちょっと見れるだけ見ようかなとか思って、でウォーキングデッドって結構もう5年ぐらい前からやっていて、シーズン1とかシーズン2とかさ、そういうね感じでやってるんだけど、まずはシーズン1だなと思って、まあだいたい1話45分ぐらいで、シーズン1はね話数がすごい少なくて6話で終わっちゃうので、終わったら次シーズン2っていう感じなんだけど、一応今回シーズン1まで見ましてね、でそこで、まあ、軽く感想っていうか、まあ言いたいなと思うんだけど、これはすいません、ねすごく評価が高いの、海外でも評価高いし日本でも評価高いというか、そのファンが多いというか面白いって言ってる人が俺は多いなって感じてるんだけど、私はダメだったんだよね、ちょっと悲しかったの。伊集院さんもねいいって言ってるし、周りの評判も良かったし、あんまりその否定的な話をしてる人が少なかったから、俺は本当にもう楽しもうと思ってね、それで見たんだけど、なんかね細かい人はねダメかもしれないということで、基本的には面白いんだよっていう前提で、ただこうやってなんかちょっと細かいのに目についちゃうようなそんな人はね、ちょっとあんまり気にしないで見た方がいいよっていうね、いうことをちょっと伝えたい部分もあるんだけど、まあね好きな人も多いと思うからね、あんまりバッシングの話するとね良くないなと思うんでね、軽くなんだけど、まあ、シーズン1じゃん、まずはシーズン1で結構その大風呂敷広げてるわけよ。まあ主人公が、まあ、ちょっと怪我してさ、まあ、主人公保安官なんで、保安官の主人公が、まあ、ちょっと銃撃戦になって、まあ、ちょっと傷を負ってしまうと。で、入院するんだけど、入院して、でそこで目を覚ますと、まあ、なんか世界はね、ゾンビだらけになっているみたいな。まあ、そんなね、まあ、始まりなわけよ。で、そのなんでゾンビだらけになっちゃったの、この世界はって、あると思うんだけど、俺が見る限りシーズン1で、そこが全然わかんないんだよね。その俺的にはよ、まあこんなねもうなんか細けえやつだなっていうかもしれないけど、まあシーズン1での終わりぐらいになぜこういうことが起きてしまったのかっていうのを少しでも ほのめかしてくれればいいなって思うの。あ、もしかしたらこういうことでこの世界こんな風になっちゃったのかって、シーズン2にってなったら、あ、そうかみたいななるんだけど、いやなんかもうシーズン1の終わりまで結局何だったのかもわからないし、でさらに大きく風呂敷を広げちゃったみたいなね、さらに他のね国ではみたいな、あーみたいな、それでシーズン2行くんだみたいなさ、だそういうのもちょっと気になるなってところはあるんだけど、とかまああとはもう最初からね気になっちゃったところあるんだけど、最初その銃撃戦があって撃たれるって話したんだけどさ、銃撃戦で撃たれたところっていうのが、まあ、背中を撃たれるんだよね。背中の左側の肩の骨っていうの、なんか羽みたいなところあるじゃない、ね、こっからなんか羽生えそうだなっていう骨あるじゃない、そこの真下ぐらいにを撃たれたわけ主人公は。でそうするとさ、まあ背中はそこだから、その表っていうか表から見るとちょうど乳首の下ぐらいが撃たれてるはずじゃない、そこに傷があるはずじゃない。でもその病院で目覚めた時に包帯が巻いてあったところとか、まあ、その後もちょっと傷口は見えないんだけど、ね、そういうガーゼが貼ってある場所だったりとかっていうのがかなり下の方に行ってるんだよね。あれってなんか撃たれてる場所とか傷とか違くないと思って、そっからだよね。だから始まって5分のところで、あれなんか撃たれてる場所ちょっと違くないですか、怪我してるところと違くないですかみたいなって気になっちゃったりとかさ、かこういうところがなんかダメだね俺はと思って、もう少し細かいね、そういうところ揚げ足取ってるんじゃないよと、もっと楽しんでみたらいいんじゃないのって思うんだけどね。ただ気になっちゃうんだよね。だってさ、これは、ね、近い場所だからそうやって言うかもしんないけど、まあ、でも言ったらね、撃たれた場所と傷口が違ったらさ、左手撃たれてるのに右足怪我してるみたいなさと一緒だからね、別にね。だそう考えるとさ、なんかあれって思って、ちょっと違くないって思ったりとかしちゃって、でそっからいろいろ思うのは、ずらっとこれ気になるなっていうのを見ながらね、ちょっとメモっちゃったからさ、簡単に話しておきたいと思うんだけど、主人公が、まあ、ネタバレでもいいよね、もうこれすごい長いドラマだから、だからシーズン1ぐらいちょっともうネタバレでもなくて、もうあらすじよこんなのはね、最初のね、もう大丈夫でしょってところでね、まあ、なるべくちょっとわからないようにしますけど、まあこういう世界になってしまってね、ゾンビがいっぱいになっちゃって結構時間経っている体なんだけど、まあその間主人公はね、入院してるんだけど、まあみんな逃げちゃってるわけよ。でそこで一人目を覚ますんだけど、あれ主人公って餓死してないのって、点滴とかも結構数日前に切れちゃってるんじゃないのみたいな、そんな中飯もずっと食ってなくてすぐ起き上がれるのみたいなとかね、結構あと銃の傷口治るの早くねと思って、そんなね、もう左のおっぱいの下あたり撃たれてるんだったら、いやそんな動けないじゃないですかみたいなとかね、まあいろいろあんだけどね。あとはなんだろうな、大体と出てくる登場人物がなんか気性の荒い喧嘩腰のやつばっかなんだよね。もう集団行動できないやつばっかなんだよね。だからなーと思って、もうまあでもわかんないよ、日本に住んでるからその文化というかのはちょっとあんまりわかんないのかもしれないけど、海外行ったらみんなそのなんて協調性とかさ、そういうのよりも自分が正しいみたいな、自分がっていう文化の方が強いんであればあんまり違和感ないのかなと思うんだけど、俺が見ちゃうといやいやみたいな、お前ら本当に気性荒いなって、ね、問題あるやつしかいねえなみたいないう風にちょっとね捉えられてしまうところもあったりとか、あとねまあ そんなところ、まあいろいろあんだけど、ネタバレになっちゃうからね、あまり言いませんけども、気になっちゃう人は、そういうちょっとした細かいところが気になって、それが積み重なっちゃって、あれみたいな。ね、主人公、ね、ちょっと心臓停止してたのかなみたいな。なのに、ね、そういうなんか、なんていう、その延命装置じゃないけども、そういうのもね、なくなっちゃった状態でよく生きてたなみたいなとかね、まあいろいろあるんだけどね、まあその辺はちょっとよかったら第、ね、6話までしかないですから、あのシーズン1はよかったらちょっと Hulu 登録すると、多分クレジットカードの登録が必要なんだよね。なのでまあちょっとそのカードがある人限定になってしまうかもしれませんけども、まあ、他のいろんな方法だったりとか、他のねサイトだったりとか、普通にあとレンタルビデオ屋さんにもあるから、まあシーズン1ぜひ見てほしい。文句言ってるやつは日本人っていうか、その全部見ている人たちの中でも10分の1の人も多分ね言ってないと思うわ。結構もう9割以上は面白いって言っていると思うし、ぜひちょっと見てほしい。で、多分見ている人も多いと思うんだよ、この時点で。そんな人は本当にごめんなさいね。パルさん、ね、なんかやっぱひねくれてんなってね。そういうなんか人と違うんですみたいなアピールするのがかっこいいと思ってんのみたいな。もっとね、人生楽しめよみたいなね、言われそうなんですけどもね。まぁ、ちょっと気になっちゃったんですけども。で、まぁ、そんなんだから、シーズン1でもうちょっとお腹いっぱいかなみたいなね、ところもありまして、また気が向いたらね、シーズン2見ようかなみたいな、見ないかなみたいなところでございますという感じだね。じゃあ、お便りをね、ちょっといくつかいただいているかと思うので、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネーム500、615番はね、ちょっと私でした、すいません。616番さん、うんこブリブリ太郎さんですね、パルさんにぜひ読んでいただきたい本があります。僕は愛を証明しようと思うというタイトルの本で、女の子をナンパして自分のものにするまでのテクニックを恋愛工学のマスターからモテない男が伝授してもらう内容のものです。すごく売れてるみたいですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。僕は愛を証明しようと思うって、なんかタイトルも結構俺好きな感じのねタイトルですけども、読みましょう。あの恋愛ノウハウ本って多いじゃない。でもあれはさ、やっぱりちょっと違うんだよねと思って見ててもさ、なんかドラマ性もないしね、ほーんつってさ終わっちゃうんだよね。こうやってやればいいのかぐらいの。でもそのね、やっぱり恋愛経験が乏しいから、そんなこと言われても想像もあんまりうまくできないけど、そういう恋愛ノウハウだったりとか恋愛工学とかさ、そういうのをちゃんとね盛り込んだような、そういうのが小説みたいなねものだったら、あ、こういう風にするとこんな感じで出会いがあるのかもしれないなみたいな。やっぱり人間想像しないとね、なかなか行動に移せないのもあるから、ちょっと読みたいと思います。僕は愛を証明しようと思うっていうね本ね、これ来週もしかしたらちょっとねみんなに紹介したい本があって、ぜひねちょっと見てほしいんだけど、ガガスペシャルのね音楽聞いてウォーキングデッドよね、海外ドラマ見てもらって、あと小説は僕は愛を証明しようと思うね、これぜひチェックしてくださいみたいな、そんな感じになってるかもしれませんけども、じゃあ来週ね、ちょっとこれをちょっと読んでおきたいと思います。ありがとうございます。あとはラジオネーム617番さん、貯金は底をつきましたかっていうねお答えいただきました。ありがとうございます。底をつきそうです。まあ、先週ラジオの冒頭でねお話ししましたけども、 FX ね本当にねやられましてね、40万円あったのがね10万円になってしまうっていうね、そんなんねありますかと思って、そりゃねゲストが隣にいてもさ、いやこの話しなくちゃダメでしょと思ってね、でそのゲストにはね喋ってませんよ、トーキーさんには 全くその話しないでね、急にラジオ始まって、始まったと思ったら FX でロスカットの話が始まるっていうね。でも言わなくちゃと思ってね。だってねえ、30万円のネタじゃんね。30万円かけたネタをさ、ラジオの一発目で喋らなかったらいつ喋んのよって、ね、お金かかってるんですよこちらはっていうね、ところもありますからね。だからそんなんだから、あの予定していたねものよりも、その俺の貯蓄っていうのの減りはね、それちょっとまあ加速していってしまって、でもとは言いつつも40万あって、で残るのは30万ぐらいだなと思ってたの。10万ぐらいはマイナスで終わるんだろうなと思ったから、それはマイナス10万円で計算してあと何ヶ月持つかなとかって考えたんだけど、だから想定よりも20万多く持ってかれちゃったのよ。だからそうすると20万っていうと、まあ1ヶ月分だよね、単純計算。だからあのこれから3ヶ月間持ちますとかって前言ってたと思うんだけど、まあ2ヶ月いいところ、ギリギリ2ヶ月みたいないう感じかな。もうやばいと思って、で焦って焦って日々過ごすと、なんか逆に何も手につかないっていうかね。まあ後で転職関係のお話もねまとめて、お便りいただいてるから読んでいきたいと思うんだけど、いやーまずいね。その先週かな、2つ応募したんだよ。したら2つともね、お祈り申し上げますとね。そんな話で2つとも書類審査落ちっていうのはありましたからね。で今週、まあ、いくつかねピックアップして応募しようかなと思ったんだけど、なんかピックアップするだけして結局応募しないっていうねところになっちゃって、なんかやばいなっていうね、そんな気持ち。前はね、もう1個でも2個でもちょっと気になったのあったら応募してけっていうね、そういう勢いになったんだけど、その FX 負けたのとお祈り申し上げますとかがなんかすごいコンボが来てさ、こんなにコンボ繋がなくてもいいんじゃないのっていうね。なんか1フレームね、このタイミングでみたいな、弱パンチ入れてみたいな、繋がるんだみたいな、そのぐらいのコンボがちょっと入ってきちゃって、私結構ね今週やられてどうしようかなみたいなんで、うだうだしてね1週間終わってしまったなって。まあだからこそね、いやこんなんじゃやべえと思って、だったらせめてねウォーキングデッド見ようと思ってね、それで見たっていうね経緯もあるんですけども、まあ来週はなんかちょっと気をね引き締めてね頑張りたいなってところはあるんだけど、で、まあ、軽くじゃあちょっとお仕事の話なんだけど、私ね芸能事務所に所属をねしたんだけど、この芸能事務所が何やら、まあ、運営しているのかな、ショーパブがあるらしいんだけど、パル内藤くんね、うちでちょっと運営しているショーパブでバイトとかどうかなみたいな。やっぱりその芸能というか人前でね、そういういろんな芸をね披露するそういう場所でバイトとかするとそういう世界もね体験できるからって言われたんだけど、いやいいっすみたいな、ね、お断りをしてるんだけどね、俺の34歳から始まる下積みのショーパブ時代みたいな、そんな話を3年ぐらい経ってからねお話できる時が来たらね、まあ面白いかななんて思ったんだけど、いやまだちょっとでも転職活動やりきってないところがあるじゃない。まあ結構やりきってきてるんだけどね、だけどまあもう少しやっぱりその納得というか諦めというか、あやっぱり俺ダメなんだなっていうのが諦められるぐらいちょっとボコボコにされないと、やっぱしこりが残っちゃうなって思うところがあって、でそういうのもあるし、あとショーパブとか怖えなと思って、ああいうところに出てる人ってなんか怖そうじゃんみんな。なんかそう表はいいよね、お客さんに楽しんでもらおうってやってると思うけど、そのプロ意識があるからこそ裏ではねちょっとしたミスがあったらなんかぶん殴られる気がするじゃない、怖えと思ってね。34歳何言ってんだ話なんだけど、いや怖えなと思って、で俺がそんなに仕事できるわけでもないからさ、まあちょいちょいポカをねすると思うんだよ。だからもう毎週毎週ね、あれなんか毎週週を追うごとにパルさん なんかトークのね、キレ悪くないですか、滑舌悪くないですかってね、お便り来たら、いやすいません、ちょっと今日も、あと裏で殴られちゃって、口の中切れちゃってて、みたいな。あるかもしんないからさ、怖えなとか。あと、立ち仕事が、俺中学の頃にヘルニアやっててさ、まあ今でもね、まあ多少良くなってきてるから、基本的にはね、そんな発症しないんだけど、立ち仕事長時間っていうのを、その、毎日のようにやってると、やっぱり腰が辛いのはあるんだよね。だいいのよ、本当になんか、1ヶ月間の限定とか、そんぐらいだったらいいかなって思うんだけど、腰がね、持つかなと思うんだけどさ。これをね、やっぱりちょっと、長期やってくってなると、厳しいかなっていうと、そのショーパブの裏方っぽいんだよね。なんか小道具とか照明さんとか、そういうのちょっとやるらしいんだけど、重いものを持てないだよね。この間って模様替えしようと思ってね、テーブル持ったらぎっくり腰みたいなさ、まあヘルニアというかさ、また腰痛めちゃってるからさ、そのぐらいで腰痛めちゃうからなと思って。だからね、まあそんなこと言ったら、ね、でもそんなこと言ったって、ね、東京マラソン走ったりとか、富士山登ったりとかしてるじゃないですかって言うじゃない。あれはさ、ある程度自分の体と相談しながらさ、無理しないようにやってるわけよ。だから、まあできるけど、仕事って無理するじゃん。そうするとさ、で、ね、1日2日だけだったらいいよ。そうやって東京マラソンだってね、富士山だってそうだけどさ、それを1ヶ月とか2ヶ月、3ヶ月ってやったら、多分釣れんだろうなとは思ってる。まあそんなんでね、ちょっとねショーパブはどうかなと思ってるんだけど、まあまあ今やってる転職活動をまたね来週から頑張っていきたいなというところでね考えておりますという感じですね。でまあ今ねちょっと運動とかね、そういうのもなかなかできないな、腰みたいな話したけど、とは言いつつもちょっと運動というか、卓球がちょっと最近無償にしたくて、卓球大会開こうかなと思って、ね、その前にオフ会開けよとかね、公開収録やれよとかね、あるかもしんないけど、いや、卓球大会しようかなと思って。で、ただ、俺が卓球したいっていう感じだから、初心者の人は、ちょっと来ても、あんまり楽しめないかもしれない。ね。まあ、その大会だから、試合していく形式でね、特に練習とかもなしに、もう大会かなと思って。ちょっと、ちっちゃい大会を少しね、何回かやって、それで、大規模な大会をやりたいな、みたいな。大規模って言ったってね、16人も集まんないだろうな、卓球な。わからないけど。ツイッターとかを駆使して、卓球大会、ちょっとやりたいなと思って。だから、近いうちね、最初は4人ぐらいから始めて、で、4人が8人になって、8人が16人みたいな。ところで、その辺のね、区の体育館みたいに借りてね、なんかできないかなとかって、ちょっと思ってたりするんでね。やっぱりね、最近ちょっと体鍛えてるからね、ちょっと体動かしたいなってのはあって、腹筋もね少し割れてきたけど、そのウエイト落として、であと脂肪落とすとこの腹筋がねもうちょっと見えてくるかなとかってまずあったので、まあ、卓球ねしたいなと思ってるんで、まあ、その辺またやろうかなと思ったら、ちょっとねこのねラジオの方だったりとかツイッターの方で募集したいと思いますんでね、その辺はちょっとチェックしていただけたらと思います。
OK ネットアットネトラジ。
それではね、ちょっと今日コーナーをねやっていきたいと思います。コーナー、出張デモデモだって相談室。こちらやっていきたいと思います。まあ毎回ね、第340回で、この間も350回でね、やらせていただきました。デモデモだって相談室。こちらの方で、 ちょっと先週読み切れなかったところがあるので、これを、まあ、スペシャルウィークからのね、出張版ということでね、ちょっと今日やっていきたいと思いますんで。で、読めなかったお便りをね、まあ、事前に、トーキーさんの方に送ってね、そこでの、まあ、ちゃんとした回答もね、いただいてますのでね、それもご紹介していきたいと思っております。じゃあ、まず最初に、先週のね、ご感想をいただいてますから、そこからね、ちょっとご紹介していきたいと思います。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。トーキーさん、パルさん、相談に答えてくれてありがとうございます。特にトーキーさんみたいな熱い人が自分の周囲にあまりいないので、とても参考になります。あと、トーキーさんのアドバイスの完成度が高すぎて、パルさんが、でも、だけど、だってよ、ほとんど言ってなくて笑ったっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、ほんと、デモデモだって相談室っていう名前なのに、全然デモデモだって言ってないっていうね。そんなのはね、俺もね、言われて、あ、全然今回言ってなかったなと思って。なんかコーナーの趣旨とちょっと違うよねって思うけど、トーキーさんも一回ね、そのコーナーやってるだけに、もうね、デモデモだってを言われないようなね、回答をね、なんか導き出しちゃうよね、もうね。だからね、俺も、なかなかね、反論できませんでしたけども、反論しなくても、まあ、みんなの心に響くようなね、そんな回答ができたかななんてね、ちょっと思ってますんで、ね、まあ、ちょっと好評かなっていうね、ところでよかったと思います。あとは、もう一つ、ご感想のお便り。ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん。パルさん、トーキーさん、先週は見事なアドバイスありがとうございます。なんだか前向きになって、道が開けたような気がします。チャンスの神様に育毛剤送っておきます。また機会があればトーキーさんとのセッション楽しみにしています。ありがとうございました。ところでパルさん、今コンビニのプッチョがラブライブとコラボしているのをご存知ですか？僕はあとマキちゃんでコンプリートできます、もしまだ購入してないのであればぜひ買ってみてください。では放送楽しみにしていますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやー、本当にね、まあ、もぬけの殻のお尻の穴さんはまあ、ちょっと仕事をね独立したいみたいなお話があって、そこでね、まあ、ちょっと背中をね押してあげられればなっていうねところで、まあ、お悩み相談というよりは背中押しっていうねところではあったんだけども、そこでねトーキーさん熱いね言葉でさ背中押していたからさ、でここでね私もまあちょっと一言二言言いたいなっていうのはあるんだけど、まあ、大したこといつも言ってることだからね、大したことじゃないんだけど、で無職のお前が言うことなのかって話ではあるんだけど、まああまりさ無責任にさね、その独立頑張りなよって、絶対大丈夫だよって結構無責任じゃない、全部ねかかってくるのは自分だしさ、だから何とも言えないけど、でもやっぱり思うのはやらないで後悔っていうのがやっぱり一番良くないかなってちょっと思って、そのねご家族とかもいるから、やっぱその単純な話じゃないと思うんだけど、まあ守りに入るのも当然ねな話だし、まあ今のままね継続してまあやっていくっていうのも一つかなとは思うけど、やっぱりまあ失敗しちゃったらねそれはすごく良くないことだと思うんだけど、でもやらないで、例えばね、30年経っちゃって。まあ、30年後じゃ独立しろよって話かもしんないけど。でもやっぱりね、やらないとね、しこり残っちゃうんじゃないかなって思う。やって後悔、やらないで後悔。どっちかなって話でさ。昔はね、俺は、やらないで後悔っていうのもありかなって思ってた。だけどやっぱり、そっから時間が経った時のことを考えると、その場はね多分3年5年とかのスパンだけで考えるとやらないで後悔っていうのはありだと思うんだけど、10年20年のスパンで考えるとやっぱりまあやって後悔しておかないとなんか止まっちゃってる気がするんだよね、そこの場で。なのでぜひやったらね成功してもらえるように頑張ってほしいんですけども、まあちょっと無理はしないようにはしてほしいんだけども、ぜひちょっと挑戦して ね、それで、なんか前向きに進んでいってもらえるとね、いいかなって。まあ、ほんとね、無責任な話になっちゃうからね、なんとも言えないところがあって。で、そこはちょっと引っかかっていた部分もあってね、もう少し長くね、そこについてはトーキーさんと交えてね、お話ししたいなと思ったんだけどさ、ちょっとね、何分時間がありませんのでね、それで、あんまりね、そこをね、掘り下げられなかったのもあったんですけどもね、ぜひ、頑張ってね、いただきたいとね。まあ、パル、お前よりは頑張ってるからなっていうね、話しか出ないんだけども、ね、それでもね、やっぱり頑張ってほしいなっていうところありますんでね。で、あと、今ありましたお便りの中でね、プッチョのラブライブコラボ、ね、今やってますけど、ご存知ですかっていうね、お話なんですけども。いや、ちょっと友達からそんな話は聞いていて、やってるんだぐらいのところで、特に買ってないっすね。そんなにラブライバーではないみたいな。ね。俺も、ライトユーザーじゃん。にわかだからさ、そこまではしないんだけど、とか言いつつもね、この間俺、キャラメルコーン、パッケージがエリチのやつをね、買ってましたけどね。エリチ可愛いよと思いながら、ね。ちょっと、キャラメルコーン食べてましたけどもね。まあ、いいんじゃないでしょうか。ね。まあ、やっぱり、なんだかんだのラブライブね。ね、いいですけども、なんか、ねえ、ナンジョルの、そのエリチの声をやってるナンジョーさんが、ちょっと膝ぶっ壊しちゃったとかね。そんな話を聞いて、大丈夫かな、エリチみたいなところは、ちょっと気になって、ね、いるっていうお話だけはしておきたいと、ね、思います。じゃあ、本題に戻ります。デモデモだって相談室ね。じゃあ、お便り、ちょっと読めてないのからね、読んで、そこのね、ちょっとご回答お話ししていきたいと思います。お便り。ラジオネーム赤字社員さん、デモデモだって相談室宛て。こんにちは、赤字社員と申します。いつも通勤中にポッドキャスト聞いて、ポッドキャストで楽しく聞いております。質問が、遅くなってしまいごめんなさい。できればでいいのでパルさんとトーキーさんに相談したいです。ズバリ女性へのナンパのコツを教えてください。ちなみに私は20代です。よろしくお願いしますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。で、こちらの方、トーキーさんの方に、メールの方をしましてね、ご回答来てますんでね、読みたいと思います。こんばんは。前回はお便りいただいたのにもかかわらず、お返事ができずに、I'm sorry。僕のアドバイスとしては、女性はステータス好きです。わかりやすく言うと、クラブでナンパされて付き合ったよりも、電車で席を譲ってくれて、彼が私の時計を褒めてくれたところから話が発展し、そのまま周りを気にせずに盛り上がって連絡先を交換したの方が、女性は周りに喋りたく、かっこ自慢したくなります。なのでコツは、女性をナンパするのは昼です。お昼ね。お昼です。電車で席を譲ったり、たまたま店で隣に並んだ人の持ち物を褒めたり、わざと少しぶつかってみたり、隣で携帯をいじっている女性がいたら、いきなり英語で話しかけたり、かっこ喋れなくても適当でいいです。それから、女性のナンパ方法の前に、自分自身を鍛えましょう。ジムに行って体を鍛えたり、ランニングしたり、瞑想したり、本を読んだり、興味ないことに興味を持ったり、自分の精神、内面を鍛えれば自信が湧きます。そうすると、昼でも夜でも関係なくなります。引き寄せの法則で、いい男の周りにはいい女性が集まります。だってとか、僕はとか、すべて言い訳です。僕も至らない部分はたくさんありますが、自信満々な部分もあります。人間誰だって完璧じゃないので、そこは開き直って、努力できるところは思いっきりやりましょう。体を鍛えると、ムキムキするので、鏡を見るのが好きになり、外見をもっと磨きたくなり、おしゃれしたり、外見だけじゃ意味ないので勉強したり、といい流れが必ず来ます。最初は苦しくても、下り坂のゴールには、いい女が股を開いて待っています。さあ、飛び込みましょうっていうね、そういうお答えいただきました。ありがとうございます。こんなね、熱い文をね、メールでね、送ってくれてね、長文ですよ。ね、ありがたいなってところでさ。まあ、言ってることはね、ナンパのコツとしては、 まあその女性は、まあ、ステータスっていう部分が好きだよっていうことで、ね、クラブでナンパされて付き合ったとかっていうよりも、やっぱそういうのがストーリーがあるような、ね、電車で席を譲ってくれて、時計の、ね、時計褒めて、そっから話が発展して、ね、盛り上がって、連絡先交換したみたいな。そういうちょっと、なんか話せるようなストーリー、自慢したくなるようなストーリーを、やっぱり求めているっていうところでね。なので、なんかその、昼間の方がいいんじゃないですかみたいな。夜とかで、ね、酒飲んで、で、ナンパしてとかじゃなくて。やっぱそういうちょっと、昼間にこういうことがあったっていう方が、ね、より、ね、夜ナンパされたとかっていうのは結構あるじゃないみたいな。でも昼間に、ね、こういうことがあってさ、なかなかなくないみたいな、いうことなのかなってね、ちょっと思うんですけども。で、ただやっぱりね、こうやってナンパするのも一つなんだけど、まあ、その前にね、やっぱりその体を鍛えたりね、やっぱり俺がさっき言ったけど、トーキーさんね、腹筋もうバキバキだったからさ、やっぱりそうやって鍛えたりとかね、すると自信持てるっていうのもあるし、でランニングしたりとか、あとは瞑想ね、本を読んだりね、興味ないことに興味持ったりとかね、どんどんいろいろとやっていくと、まあ、自信が持てるようになるよと。でもまずはね、内面からでもいいし外見からでもいいけど、何かを鍛えるとそれに合わせて他のところもね、良くしたいっていうのも出てくるからね。そうすると全体的に良くなっていくって流れができて、自信も持てて、でそのストーリー性のあるね、そういう女の子へのアプローチもできますよっていうね、いうお話ですから、まあまずは分かりやすくね、外見をなんかそのまずはおしゃれをするとかだと難しいと思うんだよね。だって俺こんなデブだしみたいな、こんなデブでなんかセレクトショップ行ったら店員さんに罵倒されそうだしみたいな、あると思うけど、だったらムキムキになっちゃえば、ムキムキになったらもうふんどし一丁でセレクトショップ行ったって、店員さんがね、この服似合うんじゃないですかってね、そんなあるかもしんないから、まずは鍛えましょうと、ね、そっから全部がついてくるよとね。やっぱりムキムキだけど、あ、なんかムキムキの割にね、ちょっと頭悪すぎるだろうみたいな、ちょっと頭良くしないとなんかね、この完璧な俺のボディに見合わないなみたいな、出てきたらやっぱり勉強したりとかね、出てくるかもしれないから、そんなところでね、まず鍛えましょうって、ね、そっからね、いろいろできますよってことで、私もね、ちょっとの腹筋コロコロ、このラジオ終わったらね、またしたいと思いますから。あとはちょっとね、やっぱり少しウエイトもね、落としていかないとね。大体人間ね、腹筋っていうのは奥底でもう割れてるんだよね。ただその贅肉だったりとか、その脂肪があって腹筋が隠れちゃってる部分があるから、正直そんなに鍛えなくても腹筋って痩せれば出てくるんだよね。いや、その代わり力こぶみたいにね、ボコボコになって出てきたりはしないんだけど、だからまあそこそこ鍛えれば、あとは脂肪を落とせば、まあうっすらと腹筋で出てくるものだから、だからね、まずはそっからでもいいんじゃないですか。で、出てきたらね、あ、出てきたなっていうのを実感できると、さらにね、筋トレしたくなると思うからね。まあそんなんで、私ちょっと今年夏ね、ちょっと海とか行って腹筋とかね、なんか出そうかなとか思って頑張っていた部分はあったんだけど、ちょっと間に合いませんでしたけどもね。まあちょっと11月のね、誕生日までに彼女ができなかったら風俗行かないといけないってのあるからね、今のうちにちょっとボディをね、メンテナンスしてね、腹筋も割れるようにしとこうかなと思ってね。そんなのもあって、腹筋頑張ってますから、皆さんもよかったら一緒にね、ダイエットすると、まあこれからね、女性との出会いとかもあるかもしれませんねっていうところだね。あとはもう一つ読めてなかった、コーナー宛てのお便り、ラジオネーム610番さん、トーキー&トーキーさんの尻狙いパルさん、こんばんは。早速相談ですが、かなり長いので適当に端折ってください。バカなので文面おかしくてもご容赦ください。私は今年34歳、バツイチこなし。彼女は今年18歳、無職。現在同棲しており、ゆくゆくは結婚を考えています。相談なのですが、彼女の過去の経歴です。私たちは出会い系アプリで知り合ったのですが、簡潔に言いますと、 彼女が過去にセックスをした人数が100人から200人なのです。正確には本人もわからないらしいです。しかも、ほぼ初対面で好意に及んでいます。私は頭が固いのか、本当にそういうことをする人間が心の底から気持ち悪く思いますし、許せないタイプ。かっこ女性に対して失礼な男、それを受け入れる女性も。でして、過去の経歴とはいえ許せないのです。彼女との喧嘩はほぼ過去の経歴です。詳細に話したいのですが、詳細に話したいのですが、本当に長くなりますのでご容赦ください。私は彼女と結婚したいですし、別れたくありません。相談は彼女の過去の経歴とは、トーキーさん、パルさんはどのように向かい合いますでしょうか。私はどうしても流すことができず、よく揉めてしまいます。私と付き合ってからは、彼女は、私には害がある行為は一切していませんが、彼女の過去の経歴を聞いてから、どうしても気になって、病んで考え込んでしまいます。何かいいアドバイスはありませんでしょうか。本当は詳細に話を聞いてほしいので、トーキーさんと電話したいレベルで相談したいぐらいなんですが、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、なかなかね、ヘビーな、そういうお悩みですけども。じゃあそこにね、トーキーさんからお便りいただいております。お便りっていうかね、コメントいただいております。お便りあざし。前回はラジオでお返事できずに、ソーリー。愛している女性なら全てを受け止めましょう。僕も全く同じ経験があります。その時は受け入れきれず別れました。心は綺麗な女性でした。でも自分自身苦しくなって喧嘩して好きなのに別れを選びました。愛とは苦しんでいる人のことを思い、なぜその人が苦しんでいるのかを考えて自分自身が苦しむのが愛です。寂聴先輩の名言ですね。僕の勝手な解釈では、愛っていうのは与えるものです。そうすれば必然的に返ってきます。彼女の昔のことなんて、所詮過去のことでしょう。過去なんて爆弾みたいなもので、抱えてもいつか爆発すれば痛い目見ますよ。じゃあ、どこかに投げて、二人で新しい人生を、愛を育みましょう。別にポジティブなことなんて言ってませんよ。当然のことです。愛しているなら許してください。心の小さい男と大きい男、どっちになりたいですか。男は器量です。どんな経験をしてどんな仕事ができようと、どんな経験をしてどんなに仕事ができようが、財力があろうが、小さい男の玉なんてすぐに潰れてミンチにされてカラスに食われておしまいです。いつでも本物の男は、雄大で、たくましくて愛に満ち溢れてて余裕があります。ドーンと構えていてくださいっていうね、そんなね、お答えいただきました。ありがとうございます。熱いね、コメントいただきましたけども、まあでもね、まあ難しいよねっていうところはあるよ。まあ俺も先週ねお話ししたけど、まあ彼女に求める一つの条件として、やっぱり男性経験人数は片手で収まるぐらいじゃないときついんだよなってちょっと話をしたんだけど、もうそのレベルを超越してるじゃない。で、今回のご相談のね、ラジオネーム610番さんの彼女は、だって18歳だよ彼女。18歳なのに過去にセックスした人数が100人から200人なんだよ。まあ、この幅もすごいけどね。もう俺たちがさ、ね、片手に収まるぐらいっていうね、マックス5人って言ってる中で、その、もう誤差ってレベルじゃないじゃん。100人から200人みたいな。ね、そういうのありますからね。ちょっとよくわからない次元になってますけども。そのぐらいの次元で、やっぱりそういう男性経験とかがあると、まあ、引け目じゃないね。ここまで来ると。多分、自分よりも経験人数が多いっていうところで、引け目になるっていうのは、ないとは言えないと思うんだけど、それはさ、やっぱりある程度近しい数字だからこそじゃない。じゃあ俺は、ね、例えば片手に収まる数なのに、相手はね、両手に収まる数とかさ。だったら、ああ、ちょっとなんか、 相手経験人数多いなぐらいで少しあるかなと思うけど、100人200人になってくるとさ、ちょっとなんか少し次元が違うかなって思っちゃうところはあるけども、でもまあそこでね、まあどうするかっていうことだけど、まあ受け入れましょうっていうことなんだね。そのお答えとしてはね、トーキーさんの、まあ受け入れて、まあ心の小さい男と大きい男、どっちがかっこいいですかと。ね、そしたらもう大きい方ですよと。男は器量ですと。ね、そんなね、もう器量のちっちゃいやつなんてダメですよと。どんなにすごい経験をしてても、仕事ができても、財力があっても、ね、そんな、もう全然心がちっちゃい、ね、そんなやつはダメですよと。ね、もう本物の男は、もう愛に満ち溢れてて、余裕があって、何でも受け入れちゃいますよと。許しますよと。ね、いうことで。で、愛を、ね、受け入れる、ってか、愛を受け取る側ばっかり考えちゃうと、やっぱり、なんか、100人200人経験してるんだみたいな、あるかもしんないけど、こっちが愛を与えるっていうね方向だったら、相手の経験とかあんまり気にならないのかもしれないね。いや、なると思うんだけどね。いや、だ難しいよね。トーキーさん自体も昔同じようなことがあって別れをね、やっぱりしてるわけじゃない。で、多分そういう経験もあるからこそ、あ、でも実はね、そうじゃなかったんだなって。やっぱりもっと自分が周りをね、その女の子を許してあげて受け入れてっていうことをすればよかったのかなっていうのがあるから。このね、まあ、ご回答で納得がいって心を広く持ってってできれば一番いいけど、もしかしたらやっぱりその経験しないとね、難しいのかもしれないね。百聞は一見にしかずかもしれないから、まあ、できればね、そうやって受け入れてもらったらいいかなと思うけど、無理だったらね、やっぱ別れるってこともあると思うけど、別れたら多分そこから、あ、やっぱりこうだったなとかって思い直すところもあるかもしれないし、あとラジオネーム610番さんは今年34歳、バツイチこなしっていう風にあるから、その一回別れた時のね、その気持ちっていうのも今回のことに少し結びつけることもね、できなくはないかなと思うから、だからその彼女と別れたとかね、結婚してから、まあ、離婚したとか、そういうのももう一回ちょっと思い返してのね、で、女性をちょっと受け入れるというかね、愛はね与えて、で心を広く持って許すということができればね、いいんじゃないかしらと、ね、いうところで、まあちょっと特殊ケースだからな、女性で100人とか200人とか経験したら、まあ、それはちょっとなかなかね、でかい男じゃないとね、許容できないかなっていうところもありますけどね、頑張ってね、いただきたいなと思います。じゃあ、そんな感じでね、こちらの方、出張デモデモだって相談室はね、以上かなと思いますんで、またご相談が出てきたら、ね、パルさんに聞いてもいいけど、パルさん一人に聞いてもなってのはあれば、ぜひまたトーキーさん交えてね、まあ、やれる機会があればね、ちょっとまた開催したいと思いますんでね、その時はデモデモだって相談室宛てにお便りの方いただければと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それでは、お時間ほど届きましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あとは、まだ話していないね、今週のお話なんかをね、つらつらとやっていきたいと思うんですけども、そうっすね。あとは、私今週お話ししたかったことなんですけども、そうだね、なんかざっくり話をすると、まあ別に言っても言わなくてもみたいなことが多いんでね、ババって言ってきますけども、先々週か、高円寺で、阿波踊りを見てきましてね。まあ、スペシャルウィークだったからね。まあ、この話できなかったんだけど。まあ、特にそんなにすることもなくて。阿波踊りって徳島でね、やっぱし、メインでやってますけども。まあ、それがね、まあ、各地でね、阿波踊りやってまして、まあ、その中でも高円寺っていうところでやったりするんだけど。いやー、人が多くて。なんか、俺が前に住んでた大塚っていう駅 の近く、大塚の駅でも、阿波踊りとかやったりするんだけど、まあ、そんな規模は広くないのよ。なんかでかくないと思ってたんだけど、高円寺のところ行ったらもう、駅前全部交通規制でさ、ね、駅から出たらもう片方の方向にしか歩いていけないみたいな。とか、もう道も全部封鎖されちゃって、みたいな。あれは大変だなと思って。そんなところいまして。だから、俺はもう行かないかな、みたいな。なんかやっぱりね、ある程度自分が動きたい方向に移動できない街っていうのはストレスがすごくてね。まあ、例えばそういうお祭り会場とかさ、そういうんだったらある程度いいんだけど、そうじゃない、もう駅前なんだよ。駅の改札出たらもうそっからもう街全体が阿波踊りになってるから、向こうのマックに行きたいとかって言ってもマックにも行けないのよ。いや、これはちょっと動けなすぎるだろうと思って。まあそんなんでね、次、阿波踊り見るときはね、本場、ね、徳島の方で、ね、ちょっとね、見て。で、本場の踊りをね、体感したら、あ、全然交通規制とか、ね、いいよと。そのぐらいしてでも見るべきだよって思うかもしれないからね。ただやっぱりちょっと、あれだけ栄えてるところでやられると、なんか、どうにもなんないなって。もうその、こじんまりとしてる道じゃない。都内なんてさ。そんな中でやると、ねえ、祭り関係ない人、大変だな、みたいなところがあるからね。まあ、そんなことがあったんで、ちょっと、阿波踊りやってる時のね、高円寺にはね、今後ちょっと近づかないようにしたいなと、ちょっと思っております。あとは、他のね、お話としては、そうだね。なんかね、ま、近々、新しいラジオを始めるんですけども、あ、これね、パル内藤の名義じゃなくてね、本名でネットラジオを、まあ、ちょっと、やる方向になっていて、多分、今週来週ぐらいに収録をするかなっていう流れなのね。で、収録したやつの配信は多分10月1日以降とかに配信されるかなと思うから、まあ、まあ皆さんの検索能力、まあ家じゃねえ、まるまるくんはパソコンの大先生だからって言われてる人たちばっかりだと思うから、まあいくらでもね検索したら引っかかってくるかなと思うんだけどさ。もうだって今だって、俺ね、パル内藤でやってるじゃない？内藤スペースラジオとかでも検索するとさ、パルナイト出てきちゃうわけじゃない。だからね、もう親とかだって、あれ、あの子なんか風の噂でラジオやってるらしいわよっていうのを耳にしたらね、ラジオスペースナイト検索ポチみたいな、童貞ネットみたいな出てきちゃうから、まあもうガバガバなね、そんな検索エンジンに引っかかる感じになっちゃってるんだけども、まあただもし皆さん私の本名をね、知ることになっても、掲示板には本名を書かないでください。書いてたら消しますね。別にいいのよ。もしそのラジオが聞かれちゃったら聞かれちゃったで全然いいんだけど、本名を掲示板に書かれちゃうと、本名を検索すると、そこの掲示板がヒットしちゃうから。そっから、たまたまね、小学校とか中学校とか、ね、そういうところで、同級生だった女の子とかがね、あ、内藤くんって今何してるのかしらって、本名これだったかしらってね、で検索パチンってやったら、ね、童貞ネットって出てきちゃうから、それ困っちゃうし、転職とかしてても、ね、人事の人が内藤検索パチンみたいな、童貞ネットみたいな、あとも親もね、もう親族も内藤ポチンみたいな、ね、出ちゃうから。ダメだなと思って。俺大丈夫かな？今、本名言ってなかったかな？ちょっとね、後で戻って、ね、本名言ってたらね、そこ消したいと思うんですけども。ね、なんか、難しいね。ちょっと汗かいてきちゃいましたけどもね。まあ、そんなんで、まあ、新しいラジオをするんだけども、まあ、そこでね、ある程度、切り口というか、まあ、こういうことを、元に、ちょっとお話をしていこうかな、みたいな。ね、そういうのも考えていて、まあ、大体固まったんだけど。で、いろいろ考えると、まあ、やっていくのはね、同じような感じよ。まあ、今の俺 みたいな、この性格の人間に向けてね、やっていきつつ、コーナーも2つぐらいあってみたいな、30分で終わっちゃうような番組なんだけど、でもさ、なんかもう一つ必要だなと思って、なんか深くね喋れる物事って俺少ないなと思って、大概のことに関してはその喋れるのよ、その何でもうんこでもちんこでもね、何でもエピソードはあるわけ、一個二個だけど、深いのがないんだよねと思って、だなんとかの専門家ですみたいな、なんとかの評論家ですみたいな、なんとかに造形が深いですとかさ、そういうのないなと思って、いや、アルさんはアニメ超見てるじゃないですかって言われるかもしんないけど、いや、にわかなんだよなと思って、アニメ見るし、このアニメがいいか悪いかとか、今後ね良くなりそうだなとか、そういうのはできるよ、だけどもっと深いところ、ここの監督はどうね、どうでとかさ、ここの声優さんはどうでとかさ、そういうのをさ、そこまで喋れないんだよなと思って、さ、それ難しいよねと思ってとか、あと他に、まあ、オナニーのことは喋れるんだけど、それは結構造形深いんだけど、オナニーはさ、それ本名でやるときには封印しようかなと、18禁の話をするのはやめようかなと思ってさ、ね、なんでお前得意分野封印しちゃうんだよって言うかもしんないけど、いや、これダメだよなと思って、親に聞かれてもギリギリセーフみたいな感じにしたいなって思ってて、だから R15 ぐらいの、中学生ぐらいが言うぐらいの下ネタはいいかなと思うけど、それ以上のなんかセックスに絡んでくるような話はちょっと控えてね、ラジオやっていきたいなとちょっと思ってますから、ということで、まあ何かにね詳しくなりたいななんてね、そんなことちょっと思ってね、いる、そんな今日この頃かなというところだね。じゃあ、あとね、お便りをいただいているから、お便りをねちょっと読んでいってっていう感じで、ちょっとお別れのコーナーをね進めていきたいと思うんですけども、あのちょっとお便り多いから、もしかしたら今日読み切れないかもしれないのでね、まあちょっと読めるだけちょっと読んでいきたいと思います。ね、じゃあちょっと転職関係いくつかいただいてるからね、転職関係のお便り読んで、で、あまりちょっと感想はそこまで言わずに、ちょっとポンポンとまとめて読んでいきたいと思います。ラジオネーム592番さん、もう十分頑張ったじゃないか、そろそろ楽になってもいいんじゃない、転職、就職ネタで8ヶ月も楽しませてもらったよ、もう飽きてきたし、潔く不動産屋の、不動産屋を継いで、奉公してもリスナーは責めませんよ、次期社長としてお見合いで20代後半のおとなしそうで人畜無害な箱入り娘と結婚しましょう、ラジオだけは続けて、オナニーとかアニメの話、スロットの話、グルメレポなどで、自己満足してくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そろそろ不動産屋でももういいんじゃないですかとね、飽きちゃってきてるよねみんなね、8ヶ月もずっとこんな話だからね、すまないと思ってる、そして俺も不動産屋でもいいんじゃねえかって思い始めてるところもあります。あと1ヶ月なんかやりたいなって思えるような業界とか応募してってダメだったら不動産屋の可能性が出てきました。でもやっぱりね、好きなんだよね不動産は。じゃなかったらこんなに引っ越しとかしないんだよ。普通に街歩いててもその部屋のね間取りとかって貼ったりするんじゃない、不動産屋さんの前とか。やっぱ見ちゃうもんね、間取りとか好きなんだよね。だからそういうのも嫌いじゃないんだよなって思うから、まあ向いてるのかもしれないよ。人当たりも悪いわけじゃないし、ただねその人に対してクロージングするっていうか、ね、このもう部屋で決めちゃいましょうよみたいなことはなかなか言えなくて、納得やっぱしてもらって入ってもらいたいなって思っちゃうと思うから、そこがそういう営業としては向いてないかなと思うんだけど、でも顧客満足度としては上がっていくかなと思うから、まあ悪くはね、そんなに向いてない仕事ではないと思ってるんだよね。なんでどうかなみたいな。やっぱりアニメと不動産をちょっと絡めたやつね、なんか前にちょっと考えたのあったんだけど、それこの間 ちょっととあるところがやってたから、会社がね。ちょっとそこはもう狙えるか狙えないかわかんないけど、ね、そういうのもね、一つありますということで。まあ、ちょっと今後ね、こうご期待。じゃあ、あともう一つ、ラジオネーム玉虫さん。パルナイトさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。転職活動を苦戦しているようですが、パルさんの武器はこのポッドキャストだと思うのですが、なぜそこをアピールしていかないのでしょうか。これだけの長期間にわたってコンテンツを提供できるというのは才能だと思いますよ。自分は某制作業界で面接する側の立場ですが、これだけのコンテンツ見せられたら興味湧きますけどね。ギャンブルだとは思いますが、現実は厳しいですよ。精進してくださいませっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、やっぱりこのポッドキャストをアピールしない手はないよねっていう話だよね。やっぱね、他の面接受けに来る人っていうのはやっぱ若いし、でキャリアもあってキャリアアップみたいな感じで転職したりするわけじゃない。そんなでね、あんまりキャリアもなくよくわかんねえことをしてきたさ、34歳のおっさんが行くわけじゃない。だから真っ当に言ったらもう勝てないんだよね。勝つためにはちょっとギャンブルになるかもしれないけど、ハマった時には大爆発をね起こす、このポッドキャストをアピール。6年半やってますとね、えいけるかな。でも一発逆転狙うんだったらそこしかないんだよね。でそこで、あ、こいつ面白いやつだなって思ってもらうっていうところしかもうないよね。だってないんだもん、経験も何もねえ、熱い思いしかなかったりするわけだから。でそこで何か実績あるのっていうと、いやポッドキャストしかないんですけどみたいな、じゃあそれ使いましょうよみたいな、いうことで、面接行ってね、なんか当たり障りなく終わっちゃって、でお祈りメール来るんであれば、もうがっつり当たりか外れか、その場合当たったら勝ちみたいなね、いうところに持っていくしかもうね、勝機は見出せないのかなってちょっと思ってる部分あるので、ちょっとポッドキャストの話はね、入れていきましょう今後。この間のね、ちょっと面接の時ね、その話出てくるかなと思ってたけど言えなかったからさ、その無職期間何してましたかっていう質問があれば、そこからね広げて、ラジオスクール行ってましたとかね、でなんでラジオスクール行ったのかっていうと、今までポッドキャスト6年半やっていてって話をしようと思ったんだけど、そこがなかったからね。だからちょっと次回はそこ絶対言い忘れないように、もしそういう質問がなかったら、最後に何かありますかって言われたらね、ちょっとアピールポイントで、ね、言っていくのもいいかなとちょっと思っております。あとはラジオネームかすかさん、小説家デビューにワンチャンかけるのはどうでしょうか。パル流自己啓発術をまとめたものや、ネットラジオを続けてこれた理由みたいなエッセイなどを Amazon の自主出版で売り出すのです。巻末にパルサインの画像を入れて、ファングッズとしての色合いも出せれば、簡易式な募金としても機能すると思います。そしてその勢いのままラノベ作家デビューしてアニメ化、そしてアニメの番宣ラジオでパルさんがメインパーソナリティになるのですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、小説家デビューワンチャン かけられんのかなっていうね。文書くのはあんまり得意じゃないというか、日記ね、ツイッターとか、あとは日記とか、そういうブログ書くぐらいだったら好きなんだけど、その統一感のある長い文っていうのはね、ちょっと苦手かな。まあ、小学校の頃読書感想文一回選ばれたぐらいだからね、そのぐらいの文才なんでね、微妙なんですけども。ただまあエッセイみたいなねところで、ちょっと小さくね、まとめていって、それをね一冊にするっていう方法であれば、まあいけるのかなとは思うんですけども、ちょっとね前も言ったかもしれないけど、電子書籍ちょっと作ろうというプロジェクトは俺の中でね一瞬あって動いたんだけどさ、止まっちゃってんだよね。何分やっぱりまとめて全部統一させて、でそのいろいろやっぱ用意すると大変じゃない。やっぱお金をもらうものとして考えるとさ、 あのそんなにボリュームの少ないのも出せないからって思っていろいろ考えると、いやこれは大変だなってね。そりゃだからこそ仕事になるんだろうけどさ、そんなのあってね、ちょっと二の足踏んでますけども、まあお金がなくなってきているこの今ね、やっぱりちょっとでもね、あのお金を稼いでいかないといけないということでね、電子書籍をね販売して、でそこにね、あの本の内容だけじゃなくてファングッズ的なね、俺のじゃあブロマイドを載せてね、あとサインを入れてみたいなね、ちょっと宗教チックになってますけどね、でとかすればね、また一つの収入源ね、もう一ヶ月生きながらられるかなみたいなところもありますけどね、まあそんなことをしていってワンチャンあるんじゃないですかっていう、ね、話なんでね、少し夢見て、でこのあと一ヶ月間ぐらいね、決まらない面接をね続けていって、その間にこんなこともね進められたらなと思います。ありがとうございます。あとはラジオネーム598番さん、優秀な人間が必ず採用されるわけではないのが就職だよ、中途採用は採用側の思惑が大きく影響するよ、すぐに人が欲しいとか経験よりもフレッシュさがあれば誰でもいいとか、どういう人が欲しいかは会社の事情によるところが大きいので、パルさんも採用される会社があるんじゃないかな、それがいわゆる転職は縁ってやつですよ、でもてめえには縁などない、とっとと埼玉でくせえ不動産屋でもついでろと言いたい、言い訳人生くっさーでございます、人は収まるところに収まる運命ですよ、くっせえ人生送るのが怖いか、お前ダサいな、くっせえ人生をどう満喫するかが大人のたしなみだろう、ほんと今のお前ダッセーなっていうね、お答えできました。ありがとうございます。いや本当に今の私ダッセーんだよな、ね、なんかうだうだうだうだやってんなみたいなね、まあ、こっから一発逆転あったらねかっこいいんだけど、まあ、なさそうだからな、もうグダグダ言ってないでね、収まるところに収まるんだから、もうくっせえ不動産屋つげよっていうね、いうことではあると思うんだけど、まあまあそんな話も、ただ会社をね、親父の会社を継ぐとか継がないとかっていうのも、まあどこかしら就職した後にって話だと思う。そのここから好きな業界に就職されてきたとしても、例えばここから不動産会社に就職したとしても、何かしらそこを経由した上でなんか継ぐとか継がないとかって話になると思う。今の状況で親父のところには多分行かないと思う。他の外のね会社を経験、まあ不動産だとしても親父のところはやっぱりねその方法しかないから、他でちょっと不動産の経験してそれを持って親のところに行って、でうまくやるのがいいかななんて思ってますからな。ちょっとダセーな今な、本当にもう9月だぜ、やべえぜ、もう人間こんなに無職ってやれんだなと思ってね、なんか震えがきますけどもね、お金もつきそうだからね、なんとも言えないですけどもね、まあでも就職は縁だからね、やっぱりいっぱい面接しないと、ね、いっぱいカラオケ行かないとやっぱりパーティールーム通されるっていうこともねそんなないですから、面接もいっぱいしないと採用してもらえるっていう可能性もねなかなか出てこないから、まあちょっと数あんまり今まで生きてきてね、数打ち当たるっていう行為をしてないからさ、まあこういう時にね少しその自分の殻というのを破って数打ち当たるっていうようなね行動をしていきたいなとやっぱり思ってますから、まあ今週来週もねもうバンバンとここ浮かんねんじゃねえかなみたいなところもどんどん応募をねしていきたいと思います。その上でもがいてもがいてだっせえけども、そっから這い上がってね、まあみんなにね楽しいラジオをお届けできるようにね、まあちょっと頑張っておりますよというところですね。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさんポッドキャスト聞いたよ、差し出がましいがアドバイスさせてくれ、とにかく一生懸命やりますみたいなパッションが評価されるのは新卒や第二新卒、せいぜい20代半ばぐらいまでで、30歳以上の中途入社では具体的にどういうスキルを持っているのかってのが採用基準になる、これはもう絶対に、やる気や熱意憧れには フレッシュさが伴ってないとどうしてもダメなんだ。身も蓋もない言い方だけど、御社で働きたいってやる気なんてのは履歴書を送っている時点で相手はもうお腹いっぱい届いている。でもさ、未経験の業界に飛び込むんだから熱意を伝えることしかできないよってパルさん何度か放送で言ってたけど、そんなことないって。正社員経験も企業経験もコールセンター経験もあるじゃん。ちゃんと面接まで行けたってことは、その3つの経歴がしっかり評価されたってことだよ。中途採用で能力の具体性が見えてこないエントリーシートなんて書類選考で即座に落とされる。これまでのパルさんの経歴に何か光るものが見えたから面接のフェーズまで行けたんだよ。パルさんがアニメやおもちゃ業界に関わった仕事がないっていうのは、履歴書を見て相手は100も承知してるわけだから、正社員時代にチームリーダーとして部下や後輩を指導していたとか、ベンチャー時代に資金繰りや顧客管理に追われながらも自ら営業に出向いたり、時には経営方針をめぐって友人と対立したとか、コールセンター時代に話の通じないクレーマー相手に四苦八苦しつつも誠意を込めて話せば相手はこっちの言い分を分かってくれることを学んだとか、派遣社員だったけどフル株として男女を幅広い年齢層が働く職場の雰囲気作りに貢献したとかさ、話を盛りまくってもいいから、これまでの社会人経験から俺はこんなに使えるやつですよってのをアピールするといいよ。たまに話してる俺って知らない人から声をかけられやすいタイプっていうのも、長年コールセンターで働いていろんな癖のある人たちを何百人も相手してきたせいか、意識せずとも他人を拒絶しないような雰囲気、仕草で振る舞いが身についたのかもって言い換えればポイント高いよ。あと正社員時代のスキルを生かして起業したってエピソードも言い方次第でかなり評価される。20代半ばで独立を視野に入れるくらい有能なサラリーマンを装うんだ。中途採用の難関は書類審査で、面接まで行けたっていうのはかなり脈ありだから、このままエンジン全開で転職活動を突っ走ろう。あともう一つだけ。採用が決まった場合、入社までにどういう勉強をすればいいですかっていうのは、主に社会経験の浅い学生が多用する質問だよ。逆にどういう勉強すればいいと思いますかってオウム返しされたのは、少し相手の心象を悪くしたんだと思う。そんなの聞かなくてもわかるだろう。何年社会人やってんだよみたく。ネットの転職情報、サイトにある最後の質問テンプレートを見たのかもしれないけど、そういうサイトってなぜか転職なのに新卒採用の学生が使うような質問が載ってるケースが多い。特に質問がなければ無難に今後の採用スケジュールとか聞けばいいんじゃないかな。次の面接日はいつ頃予定してますかみたいな。あと今回の採用で何人ぐらい応募者が来てるんでしょうかとかでもいいよっていうね、お答えできました。ありがとうございます。こんなに丁寧にね、ありがとうございます。本当に、いやー、もうこのお便りはね、ちょっと保存してね、今後、俺今、転職活動っていうね、ちょっとファイルとかね、フォルダー作ってるけど、そこに今のね、お便りはね、ちょっとぶっ込みたいと思ってますから。まあそうなんだよね。やっぱり、ちょこちょこっと話しますけど、まあやる気しかね、まあ持ってくことできないところはあるんだけど、やっぱこの間面接して、過去の多少なりともね、経歴だったりとか、やってきたことを絡めないと、勝負にならねえなっていうのはやっぱ感じるから、そこをね感じた中でこういうお便りいただいたからさ、ああなるほどなっていうのはすごくあるし、でやっぱりもっとね、俺はやっぱ控えめになっちゃうというか、実際ねなんかできなかったらとかね、なんかすごくハードル高くね見られたりするとやだなっていうのがあるから、そんなになんか誇張して話をするっていうのは得意じゃないんだけど、でもやっぱりこうやってね、まあ誇張する必要もないんだけどね、多分そのまんま真実を 言うだけで誇張されちゃうと思うんだよね。俺の中ではなんか微妙なんだけど、まんま伝えたら、いやすごいことしてきたねって多分言われるようなことはあるの。だけど、いやでも実際蓋開けてみるとそうでもないんだよみたいなね。やっぱり喋ってそれだけ言うと大きなことに聞こえちゃうんだけど、いやでやってることはそんなことないんすみたいなさ、ところがあるから、だちょっと下げて言わないと本来のレベルにはならないかなと思ってるから、ちょっと下げて喋っちゃうところはある。だからねえ、どうなんだろうってあったけど、まあちょっと持ってね、で入っちゃえばさ、俺もなんていうのかな、その入ったグループの中の真ん中よりもちょっと下にはなるの。多分すげえエリートだらけのところの会社入ったとしても、まあ、多分真ん中よりちょっと下に収まると思うの。そんなタイプなのよ。でもゴミみたいな人しかいなくても同じポジションになるの。だからそういう感じなんだよね。上をガンガン目指すのってそういうわけじゃないんだけど、自然にやってるとどんなところでも、下の方でも上の方でも、能力のある人たちでもない人たちでも、そういうねグループ入るとその中間よりちょっと下ぐらいになるっていうねところがあって、なんで入っちまえばどうにでもなるっていうねところはありますんで、まあ面接官にはねちょっと申し訳ないですけどもね、私ちょっとモリモリで、まあ嘘は言いませんからまんま言ってね、ですごいなって多分思われちゃうと思うから、それでいいんじゃないかなみたいなねところで、あんまり気にせずねやっていきたいと思いますんで、あと最後のね、他に最後質問なんかありますかって言われた時には、もうおっしゃっていただいたような採用スケジュールとかね、今回の応募で何人ぐらい来たんですかとかね、そんなことを聞くって。だこれもったいなかったかもしれないね、こないだの面接最後にさ、入社までにどういう勉強すればいいですかみたいな聞いちゃったのが、あれがなければもしかしたら二次面接あったかもしれないね。だってそれなりに話せてたんだもん。隣でね一緒に合同面接してた人は企画書とかバンバン出してたけども、俺は企画書ない中でも話す、その面接官に言われたことにはまあなんだかんだちゃんと答えてさね、事前にちょっといろいろ調べてたこともあるから喋ったわけだから、そんな悪くはなかったと思うんで、まああの時できることはちゃんと発揮はできたんだよね。でその帰りに一緒に面接ねした人とさお茶行ったけども、その人にもなんかすごい受け答えできててみたいに言われて、まあそういうねいい人なんでしょうけどね、この人落ちたなみたいなね、ちょっと慰めてあげないと死んじゃうのかなみたいなところでお茶誘ってくれたのかもしれないけども、まあ、ただ本当にダメなやつはお茶誘わないじゃない。ある程度なんかちょっと意見交換とかできるんじゃないかなっていう風に感じてくれたからこそお茶誘ってくれたのはあるかなと思うから、まあそれなりに喋れてたんじゃないかなとは思うの。なのでね、ちょっとそこがなんか惜しかったなって思いますけども、まあこういう失敗をしていってね、次に生かしていけるようにね、同じ失敗しないように今のアドバイスの通りね頑張りたいと思います。あとはラジオネーム山猫舞台さん、パルさん、リスナーの皆様こんばんは。羊がいる水族館さんのアドバイス的確すぎですね。今ねちょっと読んだお便りですね。嘘と誇張の間のギリギリの言い回し、今までの職歴を最大限に生かしたアピール、もうこれ以上ないぐらいのアピール内容ではないでしょうか。まあ本来なら今までの間に何度も面接を受け、失敗を繰り返しながら自分で試行錯誤していくんでしょうが、残りの日数にも限りがあるので、羊がいる水族館さんのアドバイスをそのままパクりましょう。これでダメなら親の不動産屋を継いで新ラジオ、合鍵使って美女のお宅に潜入ラジオをやりましょうっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやほんとね、羊がいる水族館さんのアドバイス的確すぎますと、でこれまんま使っちゃいましょうよと、ね、いうお話なんでね、使わせていただきたいと、ね、使わせていただきたいっていうか、まあそこはちょっとねひねったりとかするけど、もう本当にこれをベースに広げていくみたいなねところも考えていきたいね。やっぱりちょっと客観的に見ないとなかなかね 自分で評価するのも難しいかなっていうのもあるけど、ね、周りの人に言われると、ああ、まあ言われればっていうね、俺こういう感じで頑張ってたのかな、とあるかもしんないからね、ちょっと考えるきっかけをいただきまして、ね、ちょっと丸パクリ。いや、パクリじゃないですよ、みたいなね、オリジナルです、みたいな。そんなね、ちょっと俺もオリンピックのね、ちょっとマークを作っ、エンブレムを作って、いや、パクリじゃないっす、みたいな。とかなっちゃうかもしれないですけどね。まあ、そんなんで、ぜひちょっとね、活かさせていただきたいと思います。じゃあ、そんな感じで、ちょっと長くなってしまっておりますけども、ね、いいですかね。ちょっとやっぱり、私、本名を、さっきポロッと喋っているかもしれないので、ね、生放送の人はね、聞こえてしまったかもしれないですけども、ポッドキャストを聞いている皆さん、ね、本名のところは多分編集されております。ね。まあこれが生放送のね、まあ醍醐味ですから、ポッドキャストだと、やっぱ聞けないね、そういう情報がたまーに出てくるからね。なので、生放送をね、よかったらたまには聞いていただけると嬉しいなと思います。あとは、ラジオネーム。オナニストしゅんさん、パルさんは私の中では無職ですけど何かっていうパルさんがかっこいいと思ってます。就職とか普通のこと言わないでくださいよ。オナニースロット無職 FX がパルさんじゃないですか。普通の道じゃなくて一発逆転狙い続けてくださいっていうね、答えてきました。ありがとうございます。そうだね。いやでも無職ですけど何かってわけでもないんだけどさ、でもそんなに悲観してるのっていうと、多分そこの辺の無職よりは悲観してないんだよね。いや無職だけどって言っちゃうもんね。もしかしたらみんなは、いや今ちょっとどうですかねみたいななっちゃうかもしんないけど、いや無職っすみたいな、もう長いっすみたいなね、もう無職のキャリアは長いっすみたいなね、いうところはだってそこはもうアピールポイントだもんね、俺の中でね。そうするとそこで面白がってくれる人とおーっつって引いちゃう人いるけども、まあまあ楽しんでくれる人はいるからね、ちょっと興味持ってくれたりとか、なかなかインパクトあるからね。無職だけどバーベキュー来ちゃいましたみたいな、いやいやそれ不老者じゃないんですかみたいな、不老者がちょっとゾロゾロ来ちゃったんじゃないですかみたいなところですけども、まあね、これからもまあ一発逆転です。やっぱりなんかよくわかんない小さな会社に入って、でやりたくない仕事をやって、でよくわかんないお金をもらって、そんなんじゃないっすよ。もう大企業でもうやりたい仕事しかしない、ね、お金もいっぱいもらうみたいな、もう一発逆転さよなら満塁ホームラン、ね、までは狙ってませんけども、まあ普通にやりたい仕事したいな、せっかくやるんだから毎日ね8時間最低働くんだから、だったら興味のある仕事したいなーって思ってしまいますね。人生一度きりかなと思ってね、まあちょっとそんなこと思っちゃう部分がまだねありますね。まだまだ甘い部分がありますから、これがあと1ヶ月ぐらいしてくると、いやー何でもいいっすみたいなね、お仕事くださいショーパブで働きますみたいななるかもしれないですけどもね。ショーパブはでも腰持たないし怖えんだよなぁと思ってね。まあ、そんなんですけども。じゃあ、あとはお便りいただいてます。ラジオネーム。621番さん。ポッドキャストアピール聞く業界なんてないと思うがな。仮にポッドキャスト聞かれたらマイナスにしかならないでしょ。女性バッシング、オナニー、FX、スロットとか NG すぎだからっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、聞かれたら NG でしょ。ねえ。女性バッシングが良くないと思ってるよ、正直。オナニー FX スロットは、いい側面もある。だけど、女性バッシング、てめえはダメだっていうね、ところあります。でももう、いいの。ここ、1、2ヶ月で、俺あんまり女性バッシングは良くないなっていうのを、ようやく分かってきたからね。その女性に対する価値観だったりとか、なんかその辺がねじくれ曲がってたけども、少し矯正されてきたかなっていうのがあるので、でもいいよ。まあ、別に なんていう番組をやってますって言う必要もないじゃない。聞かれたら言うけどね。でもなるべくなるべく言わないようにはしてね。ただね、こういう内容でって、ね、こういう内容でって言っても、まあ、モテない男たちに向けてみたいなね、ちょっと濁しつつ毎週やってますみたいなところでさ、6年半やってますみたいなところじゃない。でもし聞かれちゃったらね、あれ、あのね、面接来た人ラジオやってるっつってたなーって、ナイトスペースラジオ童貞ネットみたいな、やべえやつだなってなっちゃうかもしんないけどね。ただ何かね、そういう情報発信するとかコンテンツ制作的なところであれば、あー6年半もネタ出し続けてるんだこいつって、したらなんかもしかしたら面白いことできるかもなって、結びつくっていう企業が100個に1個あるかもしんないからね。わかんないから、やっぱり数打たないと。数打ってそこでさらにね、そのポッドキャストがヒットするところが、ね、出てきたらもう大勝利だからね。まあ宝くじレベルだと思いますけども、頑張りたいなと思います。じゃあそんな感じですかね。あとはお便りをいただいてるけど、あ、お便りこれだけちょっと読んで、うん、終わりにしようかな。最後、前にさ、俺がなんか女性の下ネタにはちょっと嫌悪感がっていう話をした時に、リスナーさんからのお便りでね、まあちょっとビッチにモテ遊ばれたんだとね、だからそういう変な女はいるんだっていうね話をしていた方がいたんだけども、でその時にちょっといただいたお便り、まあ、ちょっと一部抜粋なんだけども、やい聞いてるか、俺をモテ遊んだビッチてめえだよ、気軽なボディタッチや家に飯まで作りに来て散々勘違いさせた挙句、告白したら、へえ、いつから好きだったのって抜かしやがって、聞いてもないビッチ自慢を散々聞かされて、俺がどれだけ辛かったかわかんねえだろうなっていうね、そんなお便りをくれてた人がいたんだけども、これに対してね、ちょっとリスナーの他の方からね、ちょっとお便りいただいて、ああなるほどってあったんでね、それだけちょっと紹介したいと思います。ラジオネーム、ボディーブロー田中さん。自宅にご飯作りに来てくれる時点でかなり好意があったと思うので、告白せずにとりあえずエッチする流れにするのが良かったと思います。私は最近ネットで女性と知り合うことが多いのですが、付き合わずにエッチしてます。ビッチなこのビッチ団に対しては、じゃあ俺とはどんなことしよっかって返事しとけばうまくいきますよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、これがね、的確だなと思って、これ付き合う付き合わない、そのエロいことするエロいことしない、まあ、関係なくなんだけども、その女の子がね、まあ、こっちがその子を少し好きになってるんだけど、その女の子からはなんか、ね、他の男とやったとかやらないとかって話を聞かされると、それにちょっと心がねどんどん傷ついていくってところで辛かったんだって話だけど、そういうねビッチ自慢の話をされた時になんて返すかと、多分今までは苦笑い、へえそうなんだで終わってたところをそこで乗っていくんだよね。じゃあ俺とはどんなことしよっか、多分本当にこれを言ってたら、うん、なんか、まあ、そんなねビッチと付き合いたいかって言ったらまた別だけど、進展はしたかもしれないね。やっぱり好意を持ってなかったらね、家まで来ないし、ご飯も作ってくれないし、だそう考えるとやっぱそこでもう一歩踏み込んで、いや、なんかそういう発言できたらなんかね良かったんじゃないのって思って、もしね、そういう周りに好きな女の子ができて、だけどその子がビッチな話ばっかりしてくるとね、ちょっと煽ってくると、そういう子がいて困っているんだっていう人が今いたら、これですよ。じゃあ俺とはどんなことしよっか、いやーこれだなと思って、ぜひ紹介しておきたかったなと思ってね、ちょっと最後に読ませていただきましてね。じゃあそんな感じでね、まあちょっと長くなってしまっておりますので、今日この辺でということで、来週なんですけども、来週は9月の7日の、 9月の6日の日曜日ですね。また23時からやっていきたいと思います。じゃあそんな感じでね、まあ来週は、まあまあ、新しいラジオをちょっと収録とかあれば、そのね、模様だったりとか、あとは、そうね、特にでも、来週の予定はそんなにも入ってないから、ちゃんと転職活動をね、今日の皆さんのアドバイスをもとに転職活動をして、で、あとは卓球大会開けるようになんかちょっと企画をして、あと、ちょっとポッドキャストやってる人たちとね、交流深めたいなと思ってるところがあって、で、情報交換とかしたいなと思うんだけど、なかなかね、そういう機会がないから、まあ俺もね、ポッドキャスト長いからやっててさ、まあこういうちょっと古株のね、人間が、まあちょっと声を上げてね、なんかやれないかなって思ってる部分があるので、まあ今後もしかしたらね、来週再来週あたり、そんな話ができるかもしれないですね。まあいつも通り企画倒れで終わるところもありますけど。まあじゃあそんな感じでね、今日この辺にしておきたいと思います。じゃあ、ね、今日もね、もう2時間近くね、お話してしまいましたけどもね、長い間お時間、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。